現場福音メッセージの7回目ですけれども、祈りの順序とその意味です。一部礼拝でもお話ししましたけれども、聖書的な祈りというものはまず神様の約束が先に来ます。使徒の働きの1章の8節でイエス様が、しかしあなた方の上に聖霊が臨むときにあなた方は力を受けます。これがまず約束が来ます。この約束に対して弟子たちがマルコの部屋で祈り始めたときに神様の時刻表が来て答えが来ました。それが使徒の働きの2章の4節、皆が聖霊に満たされたという出来事です。そして聖霊に満たされたときに弟子たちは本当に約束された通りのことを主が私にしてくださった、神様が本当に真実な方でいらっしゃるということが分かるようになります。それでまず第一番目に、祈りに応えられる神様です。神様が私たちの祈りに応えるってくださることが、お出来になるということは、神様がどのような方だからそのことが可能なのでしょうか。それはまず一つ目に、すべてのことを神様はご存知でなければならないということです。詩編の139編1節から4節までに書かれていますように、神様は私や皆さんの心の思いや、またこれから語るどのような言葉を語るのか、まだその言葉が自分の口から出る前から何を語るのかをご存知であり、また私たちの行く道、今日どのようにこれから一人一人が行こうとしているのか、またその生活、すべてにおいて神様はご存知でいらっしゃるということです。で、雲の上から飛行機に乗ってですね、雲の上からこの世界を見下ろすときに、神様は世界中の人、今、237カ国と劉牧師が言ってますけれども、そのいろんな国の人々にはそれぞれの言葉があります。で、この神様はすべての人のその言葉をご存知でなければ祈りに応えることがおできになりませんから、世界中で人々がいろんな国の言葉で主よ、イエス様、天の父様と、そのように叫び、また静かに祈り求めているときに、すべての人のその祈りを祈っている、その祈言葉を、その願いをすべてご存知でいらっしゃるということです。で、知っていらっしゃるだけでは祈りの答えは来ませんから、神様にとって不可能なことは一つもない。ルカの福音書の1章の37節にありますように、まだ私はヨセフという婚約者がいても、まだ肉体関係は持っていないので、どうしてそのような私に男の子が生まれるということがあり得るでしょうか。マリアの質問に対して天使が、神にとって不可能なことは一つもありません、神様は全能な方ですから、そのような人間とは関係なく、男の子孫とは関係なく、女の子孫としてメシア、キリストをあなたの体の中で誕生させ、そして十字架の上でそのすべての働きを成し遂げることがおできになる方です。祈りに応えられる神様は不可能の方が一つもない方でなければなりません。そして神は霊であってと、ヨハネの福音書の4章の24節にありますように、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。世界中にいろんな目に見えるものがありますけれども、 この目に見えるすべてのものは目に見えるものから作られたのではないことを悟るのですと。見えない世界ですから悟らなければなりません。そしてこの悟らせてくださるのが神様の恵みです。このように作られたものから、目に見えるものから全てのものは作られるということはありえないことだ。この目に見えるものを作られたその目に見えない神様がいらっしゃるはずだと、そのように悟る以外にありません。それで本当の答えの祈りの答えを受けるためには、祈る前に神様という方はこのような方でいらっしゃるということを知ることが必要です。で、この見えない神様が目に見えるすべてのものをお作りになりましたから、そしてその方は神の言葉によってこの世界は作られたと、ヘブル書の11章にありますように、その言葉によって目に見えない神様がすべてのものをお作りになりましたから、人間もこの神の言葉によって作られました。ヨハネの福音書の1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方が創世記の1章の3節、光をあれと神が仰せられると光ができたと。その言葉が出ると、その言葉が万物を作られたので、はじめに神が天と地を創造したという聖書の始まりがそこから始まります。で、神様が人間を創世記の1章の27節にありますように、我々に似るものとして人を作ろう。神は霊ですから、人間の本質も神の形、霊的なものとして作られました。そして地の塵から人間の体を作り、その鼻から神の息を吹き込まれて、そして神様はこの人間を祝福して、産めよ増えよ、そして神様が作られたこの世界を支配するように、それがもともとの人間と神様との関係でした。この神様が人間に対して一つの契約、約束を与えました。創世記の2章の17節、園の中にある木はどんなものからでも自由に取って食べてよいけれども、善悪の知識の木の実を取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。人間は神様の言葉の中で生きるように作られましたから、この神様の言葉から離れたならば人間は生きることはできません。で、この契約が結ばれたことを堕落した御使いであるサタン、悪魔が知って、そして誘惑しました。本当に神様はそのようなことを言ったのですか。それが創世記の3章の1節から6節までです。その善悪の知識の木の実を取って食べるならば、あなたは神様のようになります。非常にその木の実を見ると美味しそうで、自分を賢くするというその実は自分にとって好ましく見えたために、取って食べてしまいました。その瞬間、言葉から、神の言葉から離れた人間は神から離れて、そしてヨハネの8章の44節、悪魔の言葉に従ったために、あなた方の父である悪魔と、悪魔の言葉の支配の中に人間は置かれるようになってしまいました。神様との契約を破ったこと、それがローマ書の3章の23節、すべての人は罪を犯した。これがすべての人間の根本的な問題です。で、この創世記3章の結果、すべての人間は神様の祝福を失ってしまいましたから、祝福の反対に呪いと災いの下に置かれるようになりました。 創世記の3章の17節、あなたのゆえにこの世界、この地は呪われてしまったと。どんなに真面目に一生懸命生きていても、それとは関係なく、ある日突然思いがけない不幸とか問題が人々の中に望むようになります。それがヨハネの福音書の8章の44節、身分が、人間の身分が悪魔の子供という身分だからです。そして悪魔の子供という状態である以上は、第一コリントの10章の20節にありますように、悪霊と交わって祈る以外に祈りができなくなってしまいました。神様に祈ることではなくて、この時から木に向かったり、石に向かったり、先祖に向かったり、いろんな苦しい時、何か願う時、創造主ではなく被造物、神様によって作られたものに対して祈るようになりました。それが悪霊と交わって、このサタン、自分の父である悪魔を礼拝しているという人間の姿です。それゆえに、マタイの福音書の12章の43節から45節にありますように、悪霊と交わっているその人の中に自由に悪霊が出たり入ったりするようになります。熱心に宗教的な生活をすればするほど、その人の体は悪霊の住む家になります。それで自分の家からその悪霊が時々出て行って、もっといい自分が住むべき人間はいないだろうかと探して見つからないために、元いた自分の家に戻ってきてみると、倫理であるとか宗教であるとか道徳であるとか、きれいに掃除がされていたために、自分だけで入らないで、自分よりも悪い7つの霊を引き連れてその人の中に入っていきますから、その人はどのような状態になるかというと、使徒の働きの8章の4節から8節にありますように、悪霊に疲れたものと。悪霊に疲れてしまうと、もう人間の自由な意志っていうものは完全に悪魔、また悪霊に支配されてしまいますから、自分が何をしているのかもう全くわからなくなって、依存症になったり中毒になったり、のめり込んでいってしまいます。やめようと思ってもやめることができません。レギオンという名前の人がいましたけれども、イエス様が、お前の名前は何というのか、私の名前はレギオンです、大勢ですから。その人の中に大勢の悪霊が入っていたので、その男の人は凶暴なものとなり、墓場を住処として家として、そして鎖で結ばれていても、その鎖を引きちぎることができるような怪力を持っていました。お願いですから、イエス様、私たちをあの豚の中に入れさせてくださいと、今滅ぼさないでくださいと、そのようにイエス様にお願いしました。先週ある方が私に、人間には救いの機会が与えられているんですけれども、このサタン、悪魔と、またそのしもべである汚れた霊には救いのチャンスはないんですかと、そのように尋ねてきました。イエス様のことをはっきり分かっているわけです。この方はキリストである。お願いですから、イエス様、私を滅ぼさないでくださいと、そのように頼んでいます。できればあの豚の中に移してくださいと。本当ならば、ここでお願いですから、イエス様、私を許してください、私を救ってくださいと言えばいいんですけれども、しかしイエス様に出会ったとしても、そのイエス様の前にひざまずいて受け入れるということが、悪霊にはもちろん、神に反逆するサタンにはできないことですね。ですから、悪霊に疲れてしまっている人というのは、自分の意思で神様を迎えることを信じることはできませんから、そのような人がいたら、ナザレのイエス・キリストの御名によって命じる、その人から出ていけと、この権威を使わなければなりません。その人は自分を支配している悪霊から自分の力で逃れることができません。それで、マタイの福音書の25章の41節にありますように、悪魔とその使いのために用意されている 永遠の火の中に入れと、最終的にこのサタンとまた悪霊どもは永遠の火の中に滅びますけれども、神様の子供ではなくて悪魔の子供であった人間は一緒にそこに入って滅びなければなりません。そしてその問題は出エジプト記の20章の4節と5節にありますように、子孫にまで偶像礼拝が受け継がれていきますから、子供たち孫たちにまでこの呪いと災いが逃れることができない運命となっています。で、このような苦しみが自分の家に、また自分自身に来た場合には、人間は霊的な存在ですから、自分を救ってくれるそういう存在はどこかにいないだろうかと、多くの人々は宗教の道を求めるようになります。しかしどの宗教に行ったとしても、この使徒の働きの4章の12節のこの名前を知ることはできません。この方以外には世界中で救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていない、その名前が宗教にはありませんから、どんな宗教に行ったとしてもこの方に出会うことができません。また一生懸命に自分で良い行いをして神様に認めていただきたいと、ね、願ったとしても、イザヤ書の64章の6節のように、あなた方の義は汚れた着物のようだ。悪魔の子供が悪霊と交わってどんなに良いことをしていたとしても、神様はそのような良い行いを受け入れることがおできになりません。そこで神様の方で人間に救いの道を与えてくださいました。それが私が道であると言われた言葉が人となってこの世に来られたイエス様です。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。すべての人が犯したこの罪を許すために、神の子が現れたのは、多くの人の贖いの代価として自分の命を捨てるためである。十字架で流されたその血によってすべての罪が許され、呪いと災いが終わります。そして神の子が現れたのは、人間を支配しているこのサタンに対して悪魔の仕業を滅ぼす真の王として来てくださいました。女の子孫がこの蛇サタンの頭を踏み砕く、そして神様から離れた人間に対して、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできません、この言葉である方が人となってこの世に来てくださいました。そしてこの方、このイエス様を受け入れる人、その名を信じる人には神の子供となる特権が与えられたと約束されていますように、この十字架に ついてくださり、すべての問題はヨハネの福音書の19章の30節で完了した、キリストの働きを成し遂げたとイエス様が宣言して息を引き取られて、そして3日目にイエス死者の中からよみがえられて、私たちの心の扉を叩いておられます。その声を聞いて、このイエス様こそキリストであると、そのことを信じて受け入れた人は神の子供となるという特権、祝福が与えられました。それはすべての呪いと災いが終わったということです。創世記の12章の1節から3節、アブラハムが神様の声を聞いて、自分の生まれ故郷、父の家、創世記3章から始まったここからですね、ここから出て、私が示す地に行きなさい、神様が示された地はメシアが、キリストが来られる地、 こちらに向かってその向きを変えたときに、そうすれば私はあなたを祝福し、あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。全世界はあなたによって祝福される。イエス様をキリストとして信じたということは、その人が祝福の源となりました。それはローマ書の8章の15節にありますように、あなた方は奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのですとあります。イエス様がその人の心の中に入ってくださったというのは、その瞬間、命の御霊がその人の中に入ってくださったことですから、ローマ人への手紙の8章の16節に、アバ、父よと、神様をお父さんと呼ぶ御霊がその人の中に入ってくださいましたから、ここから本当の祈りが始まります。それが神の子供の祝福です。未信者の時も私たちはいろんな祈り、願いを捧げますけれども、それはすべてこの創世記3章から始まった呪いと災いの中で、ただ苦しんで藁にもすがる思いで偶像礼拝をしている、そのような祈りですけれども、イエス様を信じてアバ父よと祈り始めた時に、まずその人から出てくるものは感謝が出るようになります。なぜでしょうか。このすべての問題が終わって、この祝福の中に入ったということがわかるならば、感謝以外の祈りは出てこないわけです。私を支配していたサタンと悪霊からも解放されましたし、また罪と呪いと災いも終わりましたし、死んだ後ハデスと地獄からも救われました。どれほど感謝しても感謝しきれないことが、この霊的なすべての問題が十字架の上で終わったということです。感謝が生まれると当然のことですけれども、賛美が出るようになります。詩篇の100編の4節というところに、賛美しつつその大庭に入れと、神の庭に入るときにはその心に賛美が、そして言葉に神様を褒めたたえる賛美が、ですから我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。で、神の子供となって祝福の源となったということは事実ですけれども、それでも生きている中でいろんな苦しみが来ることがあります。その時に今日の御言葉にありましたように、ピリピ人への手紙の4章の6節と7節、何も思い煩わないでとあります。何も思い煩わないで、心配したり恐れたり不安になったりしないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いですね、自分の願いです。その願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様、今私が神様に願いたいのはこれですと。神様はもちろん全知、すべて私たちが何か言ったから分かるような方ではなくて、もう神様は願っていらっしゃることは、私たちが願っていることは全てご存知なんですけれども、それでも神様の方ではあなた方の願い事を言ってみなさいとおっしゃってます。そうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。守ってくれます。 私たちはいろんな願い事を神様に捧げますけれども、この方が全知であるだけではなく全能であるということを本当に信じられるならば、また自分自身の身分がアブラハムの子孫であって祝福の源であるということが信じられるならば、神様は私の考えていること、私が願っていることに勝ってもっと良いことをしてくださる。人間の親でさえも子供が願っていることが分かったとしても、願い事をそのまま、もちろん叶える親もいるでしょうけども、もっとその子供が願った以上のことを与える親はいるわけですね。もっとこれを与えた方が子供のためには有益だと。神様がそのように判断したら、私たちの願いに勝るものを神様は祈りの答えとして準備してくださいますから、あなた方は心配しないで自分の願いを知っていただきなさいと言われました。そして鳥なしです。先ほども祈りの中で、代表祈りの中で生徒のための祈りが捧げられたように、ローマ人への手紙の8章の26節と27節に、御霊が私たちの中で言いようもないうめきを持って全ての生徒のために取りなしていてくださいますとありますから、あ、この兄弟のために、この姉妹のために、あるいは牧師のために、誰々のためにと、そのようなことを思い出すたびに、それは御霊が私たちのうちに働いて、この祈りを捧げるように、取りなしの祈りを捧げるように促しておられるという印ですから、その時に一人一人のために取りなしの祈りが捧げられるようになります。そしてある時には自分の祈りが神様に届いていないような、何か私には神様とのこの関係が断ち切られてしまっているような、そのような時がある時に、第一ヨハネの1章の9節にありますように、神は真実で正しい方ですから、あなた方は自分の罪をそこで告白しなさいと。そうすれば、神様は真実で正しい方ですから、すべての罪を許し、悪から清めてくださいます。何らかの罪を犯したことによって自分と神様との関係が断ち切られて、隔ての幕が立てられているような、そのような状態の時には、神様に罪を告白する時です。そして祈りの課題は、聖霊に満たしてください。使徒の働きの1章の8節です。神様、どうぞ日本福音家のため、私を聖霊に満たして用いてくださいと。神様は私たちが伝道者となることを願っておられます。牧師という職分であるとか、伝道師という職分になることを神様は願っているのではなくて、すべての人が伝道者です。イエス様以外に道はない。このただ一つの道を伝えるもの、それが伝道者です。ですから、すべての方はイエス様を信じて神様の子供となったすべての人は伝道者です。それで伝道者が用いられるためには、自分の力ではなく上から来る力、神様から与えられる力がなければ、イエス様がキリストですというこの福音を証しして述べ伝えることができませんから、この使徒の働きの1章8節の御言葉を私に成就してください。このように祈っていれば、必ず聖霊に主は満たしてくださって、証人として用いてくださいます。最後に、このすべての祈りはイエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。神様から離れた人間が神様に出会う 道は宗教の道ではありません。世界中でこの皆以外には救われるべき名は誰にも与えられていないナザレのイエス・キリストの皆によって、ヨハネの福音書の14章の14節、私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょうとイエス様がおっしゃいました。ただ付け加えるためにイエス様の名前でということではなく、このイエス様の名前で求めるならば神様がこの祈りと願いに対して応えてくださるという約束ですから、この皆以外には父のもとに届くその名前が世界中にどこにもありませんから、万物がこのひれ伏す、万物がその足の下に置かれているナザレのイエス・キリストの皆によってお祈りします。そして最後はアーメン、真実です。この私の祈りと願いが神様のもとに届きますようにと、このようにして私たちはお祈りをします。この一週間も私たちはこの言葉であり目に見えないその神様がイエス様であり、そのイエス様がキリストであることを私が知ることができたということは、ただ恵みのゆえにということです。神様が、父なる神様がこのイエス様がキリストであるということを掲示してくださったから、皆さんと私はアバ父よと神様の前に祈りが捧げられるようになりました。このアバ父よと呼んでイエス様の名前で祈りますという、このような祈りを捧げられるということは本当に光栄なことであって、この祈りがわからなければ今でも私たちは南無法蓮華経とか南無阿弥陀仏とか何とかいろんなわけのわからない、そのような呪文のような、そのような祈祷文のようなもので一日一時間も二時間も念仏を唱えている人たちがたくさんいるわけです。ただ私たちは一言父よイエス様の名前でと言えばもう届くわけですから、くどくどと同じことを繰り返したり、また人の前で見せるようなその見せかけの祈りをしたりとか、そのようなことをする必要は全くなく、隠れたところで私たちがこのように祈るならば、隠れたところで神の子供が祈っているそのすべての祈りを知って、そしてそれに応えることのできる方が必ず良い答えを与えてくださる。それが神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っているのです。祈りの答えは神様が私たち神の子供にとって益となる、それがすべての答えの基準ですから、神様から来る祈りの答えはすべて良いものです。悪魔と悪霊から来る祈りの答えは良さそうに見えても最後には滅びるものです。全く祈っている姿は似ているようなものであっても祈っている方向が違いますから、このように神様の恵みによってアバ父よと奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を私たちは受けました。この御霊によって私たちはアバ父よとお父さんと呼ぶことができる子供の身分と特権を与えていただきましたから、祈りの中でその祝福を味わう一週間となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。目に見えない唯一の神様がイエス様であることを知ることができるように、私たちにキリストを啓示してくださった主の御名が褒めたたえられますように、そして罪と呪いと災い、サタンの支配、ハデスと地獄の権威から完全に解放して自由を与えてくださった御子イエス様の御名が褒めたたえられますように、私たちにこのことを明らかに啓示してくださった御霊のある神様が褒めたたえられますように、すべての祈りと栄光を主がお受けくださいますように、この時間心を一つにして共に祈る神の子供たちに、五旬節の日に下った神の御霊が一人一人の上にとどまって聖霊に満たされる時間となりますように、主が働いてください。神の国が一人一人の中に 望む時間となりますように、聖女の祝福を味わう一人一人となりますように、イエス様の名前で感謝とともにお祈りいたします。アーメン。